この間ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ。
楽しかったです、すごい。ご飯も美味しかったし、
大川さん予想以上にでっかかったからちょっと意外でした
それ俺めちゃくちゃ言われるんですよね。
やっぱ顔がちっちゃいから小柄に見えるんじゃないですか、
はい。うん、マジっすか。俺かっこ顔ちっちゃいって初めて言われましたよ。
あ、本当ですか。でもスタイル良くて、はい、なんか顔がちっちゃいからサイズ感がちょっとこう小さめに画面だと見えますよね、
は
い。
あー、うん、なるほどね。
でも実際会ってみると180センチぐらいあったっていう。
そうですね。いや、なんか僕これなんて言うんだろうな、いろんな人に会った時に必ず言われるんで、その、
はい、
想像以上に大きいって。これなんでかなと思ったら、まずいつも座って収録してるから、
はいはい、
比較対象がないんですよね、
うんうん。
そこが一つと、あと大自然でよく動画を撮ってるんで、
うん、
もう小柄に見えるっていう、この二つかなと思ってるんですよね。
確かにあまり人工物と一緒に写ってることないですもんね。
そうなんですよ比較する相手がいたら多分ね、分かりやすいと思うんですけど。
ああ、なるほど。
毎回のよりは。でも今村さんもすごい大きかったですよね。
いやいやいや、僕は平均的な日本人男性です。
いやいやいや、それはないっすよすごいいい感じでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日ね、ランチをね、はい、ご一緒させていただいたんですよね。
そうですね。
というわけで
、はい、
紹介をせずにランチの話をしてしまいましたが、キックセフム第14回でございます。キックス FM はクリエイターの人たちと、好きなことをしゃべるポッドキャスト番組でございます。最近はアップルの発表などあったりして、まあ、忙しく動画を作ってまいりましたが、少し落ち着いて発売日まで、ゆっくりしている今村です。という感じで、今回のゲストは、大川雄介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
軽く自己紹介をお願いしていいですか。
はい、了解しました。現在22歳で映像クリエイターやっております。
22歳なんだ。
そうです。あ、23の代ですね。
あ、はいはい、
もうちょっとで23になるんですけ ど、まあ、映像クリエイターで、まあ、約2年前ぐらいに、まあ、趣味のサーフィンから映像を始めて、でなんかその趣味が仕事に変わり、あ、なんかこの働き方すごい素敵だなと思って、ずっと映像を没頭してやってたら、まあ、映像制作会社を、まあ、設立して、まあ、組織でいろいろとやってるって感じですね、今は。
うん、ありがとうございます。
はい。
そっか、もともとサーフィンがきっかけだったんですか。
そうなんですよ。肌が結構黒いからね、わかると思うんですが、もうサーフィンが、あと GoPro かな、サーフィンを GoPro で撮って、
うん、
それで動画を SNS に上げるっていうことがもう僕の動画のスタートで、で映像を始めたきっかけっていうのも海外の YouTuber を見てなので、
うん、
なんかその一番最初に参考にしたのがもうずっと海外の人なので、
はい、
多分今の動画のスタイルもそういう海外チックなのは、それが影響なのかなと思いますけどね。
うん、まあなんかなんでしょうね、ああいうジャンルに名前をつけるとするとなんて言うんでしょうね、はい、なんかこうシネマティックブログなのか、
ね、
シネマトグラフなのか、
多分、うん、一番多いのは多分シネマティックとかじゃないですかね。
うん、ですよね。
が多いんですけど、
はい、
ちょっとね定義が本当に定まってなくて今でもよくわかんないんですよね。
ですよね。大川さん YouTube チャンネルとかもやってらっしゃるんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、
はい、ありがとうございます。
すごいこうかっこいい、なんかこうすごいなんか安っぽい表現なんですけど、かっこいい映像をたくさん作ってるっていう。
ありがとうございます。
感じで、ああいうこう僕も結構ああいうこう、はい、なんていうんでしょうね、まあテーマは都会だったり、うんうん、まあ、自然だったりいろいろあると思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、ああいう雰囲気の音楽に合わせて、まあ、トランジションとかこう、うんうん、なんだろうな、ドローンとか、
うんうん、
あとなんでしょう、
タイムラプスとか、ま
あ、タイムラプスとかね
はいはい、はい、
ああいうのを混ぜながら作るこうかっこいいこう、じゃあまあシネマトグラフ的な映像を、
うんうん、
でこう見てたんですよ僕も。
あ、本当ですか。
はい、結構見てたんですけど、
まあでもそういうの見てないと僕のことをまずたどり着かないですもんね。
かもしれませんね。
ですね。
そうで、日本人であれをやってる人っていうのが、うんうん、まあ、あんまりいないんじゃないかなっていう、まあ、
いや、いないですね。
そう認識で、
うん、結構インスタグラムにはなんかそういう人多いんですけど。
あ、そうなんですか。
なので、でもインスタグラムって60秒じゃないですか、動画って、
はい、
なので60秒以上作るっていうなんか制作スタイルを持ってる方ってあんま多くなくて、
うんうんうん、
YouTube ってちょっと長いし、
うん、
なんかそのインスタグラムのシネマティックな映像を YouTube で10分間ぐらいで作るって言われてやっぱ難しいし、
うんうん、
っていうのもあってあまり多くはないですよね、YouTube では。
なるほど。
はい。
結構ああいうなんかああいうカットをこう B ロールとして普通のこう Vlog に入れてくるような結構海外の YouTuber とかも最近多いですよね。
いや多いですね。なんかかなりバブルじゃないですけど、
うん、
あの海外日本含めああいったスタイルはかなり確立されてきてるというか、
うん、
まあ情報とかもね今ありふれてるんで、
うん、
誰でも簡単にかっこいい映像は作れるっていう状態になってきたのかなとは思いますけどね、
うん、でもなんかある意味そういうのって全部割と英語で行われてるから、
うんうん、
こ
う
それを日本語にしてくれるこう大川さん貴重ですよね。
そうですね。それも僕がその映像始めたての時に、
うん、
やっぱりその YouTube 上で英語でしかなかったんですよね、
うん、
で字幕つければなんだかんだ見よう見まねでできるんですけど、あの Adobe Premiere Pro ってエフェクト名とか、
うん、
に漢字だったりその英語とあの一緒じゃない部分があるんですよね。
そうそうそう、
そういったところで
名前が違うんですよね、言語によって。
そうなんですよ。そういうところでちょっと壁にぶち当たったりとかストレス感じたりとかしてたんで、なんか今後なんか周りに増えてくるだろうなと思ったんで、ちょっと海外のチュートリアルをそのままパクって日本語で発信するっていうのを、
うん、
やって今に至りますね。
そう、まあ、はい、なんか大川さんといえばチュートリアルがやっぱりこうなんていうんですか、人気がある感じですかね、やっぱり。
確かに、うん、結構動画チュートリアルや動画チュートリアルやってる人か動画の人ってよく言われますね。
うん、
それが結構王道パターンです、
うん、僕は結構大川さんのあのなんていうんですか、また名前が分かんないんですけど、あの Vlog は好きですけどね。
ああ、
うん、
なるほど、
うん、
なんかどういうのが好きでしたか、逆にその Vlog の中でも。
あれですね、あれが良かった、あれがすごく良かった、あのハワイかなんか行ってましたっけ。
あ、行きました。ハワイも行きましたし、ハワイ島も行きましたね。
うん、行ってましたよね。
はい、
あれ僕の記憶が正しければ結構もう、はい、あのなんかその何フライトの道中から、はい、なんか現地の映像まで結構こう時間軸に沿ってこうヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンって。
なるほど、あ、分かったわ。それは多分グアムですね。
あ、グアムか、そっちか。
グアムはその航空会社さんと、
はい、
あのホテルの PR で行かせていただいて。
あ、そうだったんだ。
もうその飛行機の中もしっかり撮らなきゃいけないし、っていう。でカメラマンもしっかりいたので、まああれはあの過去一番の Vlog の傑作家だなとは思ってるんですけど。
そうそうそう、あれはちょっとしびれましたね。
あ、マジっすか。
うん、特にこう、まあ、あの大川さんとその、あのカメラの人のなんていうの、うん、なんていうのかな、
なるほど、
コンビネーションというか
そうですね、
シンクロ具合がね、多分あれはすごくいいんだろうなっていうのを見てて思いましたね。
そうなんですよ。一応カメラマンも映像一緒に始めた、まあ、友達というか、まあ、幼馴染なんですけど、うん、でそれで今一緒に会社もやってるんですけど、なんかあうんの呼吸じゃないけど、なんか僕のスタイルをもう認識してくれてるんで、
うん、
そういった意味ではなんか無駄にコミュニケーション取らずにいい撮影をしてくれるん であと撮り手となんか撮られてる側のなんかコミュニケーションがやっぱり円滑だといい作品できますよね。
うん、両方こう作ってる人ってのが大事ですよね。
ですね、
うん、なんか
確かに
すごいこうコミュニケーションがスムーズに行われてる撮影っぽいなと思いながら、
うん、あ、そうですね。
というかやっぱり編集したときにどういうものになるかっていうイメージがなこうちゃんとあるのが大事じゃないですか、うんうん、ああいうテーマとかスタイルって。
そうですね、そうですね。
結構編集で遊ぶこうなんていうんですか、うん、割合というか、うん、度合いも強いと思うんで。
そうですね、
うん、
確かに。結構でも撮影自体はそんなにかかってないんですよね。もう、うん、飛行機とかも最初のまあ5から10分ぐらいでポンポンポンポン撮影して、
はい、うんうん、
ちょっとこれ 横移動してみたいな3、2、1みたいな感じで、
はい、
それをもうずっと繰り返してるって感じです。
結構リテイクとか出すんですか。
ありますね。それで言うと一番大事なシーンは結構撮ります。例えばグアムで、グアムの Vlog、まあ、このなんてだろう、ラジオを聞いてる方はまずグアムの Vlog 見てほしいんですけど、
はい、もう貼っときますね、ショーノートに。
ありがとうございます。ありがとうございます。これ PC をパタンって閉めるシーンがあるんですよ。
ああ、めっちゃ覚えてる。
そうそうそう、
めっちゃ覚えてる。
その PC をパタンって閉めるときにカメラを下に切って切らなきゃいけないんですね、うん、その次のカットにつなげるために。
そう、あれでこう、はい、なんかテーブルを経由してそこにトランジション挟むみたいな感じでしたよね。
そうですそうです、そうです。テーブルで切って次のカットにつなげようとしてるんですけど、
うん、
この切り方がパソコンがしっかり閉まったタイミングで、
はい、
パタンと下に カメラアングルがいかないと繋がらないので、
うん、あれ気持ちいいですね。
はい、それに関しては結構まあ10回ぐらい撮りましたかね。完璧な3、2、1パターン、ちょっと見せて、あーちょっとダメだ、もう一回3、2、1みたいな感じで、
うん、まあでもその、その回あってドンピシャですよね。これ
ドンピシャです。
もうカメラの動きからこう閉まるタイミングまでヒュンってこうスムーズにトランジションがこうファンッ、うんうん、ガムブログっていいっすよね。
そうですね、めちゃくちゃ見てますね今村さん。
いやだって僕最近、はい、なんだっけ、ジンバル買ったんですよ。
いいですね。
そう、あのローニー S2 買って、
あー素敵。
そうで、いいね、もうこれでなんかなんだ、あの GH5S 乗っけていろいろ撮っちゃろうと思ってるんですけど、
一番いいセットですね
でしょ、はい、とか言ってやっぱりなんか初めて触る、なんかまだ慣れてないっていうのもあるんですけど、うんうん、こう何をどう撮っていいかが全然分かってないので。
あ確かにね。
そうやっぱりこうカメラの動きとか、うんうん、なんでしょうね、それこそこう後で編集することを考えて仕込んでおくような、うん、じゃあカメラの動きとかトランジションのこうポイントとか、
うんうん、
ピン送りとかその辺のテクニックが全然こうまだまだないので、
うんうん、
そう
確かに難しいですよね。
そう大川さんの動画とか食い量に見てこれどうやって撮ってんだろうって思いながらこうやってこう
なるほどなるほど、
ワンカットワンカット止めながら、あこれはこうやって、うん、あこうやって撮ってるのかみたいな、そういう感じですよね。
なるほど。なんかやっぱり確かにその今今村さんが言っていただいたその質問ってめちゃくちゃ多くて、
うん、
やっぱり機材持ってるのはいいけど、うん、どうやって撮ればかっこよくなるのかなっていう、
うんうん、
それは本当難しくて、まあなんか例えば、まあ、構図ももちろんそうだし被写体の動きとか、
うん、
まあやっぱり一番は自分の中でそのシーンのバリエーションがいかにあるかっていう方が大事で、
うんうん、
そういった意味では参考映像をたくさん見て、でそれを 丸パクリするっていう、それを何回も何回も繰り返してると自分の中でそのバリエーションが出てくるんですよね、
うんうん、
この空間だったらあのカメラアングルでああいうつなぎをしようみたいな、
うんうん、
そういう選択肢が僕の中にはまあ4から5つぐらいあって。
あでもそんなもんなんだ。
そうですね全然多くないですね。
あ
っていうのを、はい、やってるって感じですね。
でもそうですよね、なんか1個覚えてそれを実践するっていうところまでがまず大変で、
うん、確かに。
でまあそれをこうなんでしょうね、徐々に徐々にこう増やしていきながら、
うん、
現場でこう使えるというか撮影できるようになっていくみたいな感じなのかなっていう、
うんうんうん、そうですね。でやっぱり、うん、たくさんもう撮影してたくさん編集するっていうことがもう毎回僕もセミナーとかで言ってるんですけど、
うん、
やっぱりそのインプットとアウトプットをもう回転で繰り返すっていうのが一番上達への道ですよね。
うん、いやそうだと思いますね。
ですね。
うん、
そうなんですよ。
やっぱりこうなんかああいうこう画面で見せていくようなタイプのビデオ作品って、
うん、
こうなんでしょうね、やってることはシンプルじゃないですか、やっぱり。
ですね。
そう。
意外と至ってシンプルですね、意外と。
そう、まあなんかセリフを乗っける乗っけないとかいろいろなんかやりようはあると思うんですけども、うん、結局撮ってつないだものが全てだった、全てのところあると思うんで、
うん、
なんかそこにこう全なんかこう勢力というか集中力をこう投入する必要がありますよね。
そうですね。それもちょっと本当難しくて、
うん、
例えば1回の例えばハワイとかグアムっていくと、
うん、
全体を本当にかっこよくつなげた Vlog テイストじゃない、うん、もう MV 風なものを例えば1本と、うんうん、でもう1個は Vlog とか2本ぐらい Vlog ってなってくると、
うん、
やっぱりそのイメージビデオとシネマティック映像とこの Vlog のなんかこの分け方がね、やっぱすごく難しいなって思うときはありますね。
それはこうリソースの配分っていう意味で。
そうですね。
あ
これはどっちに使おうかなっていうのは、まあ、結構今でもまあ、難しいなとは思いますけどね、すごい。
なるほど。
そうなんですよ。まあそれは慣れですね、やっぱり。
まあ両方に使っちゃダメなの、使い回しはダメなの。
あそうなんですよ、両方に使っちゃうとやっぱりなんかあっちでも見たなみたいな、
あ、まあ、このカット見たことあるなっていう
っていうのは絶対に嫌なんで。
あそれは避けたいんですね。
ちょっとアングル変えたりとか、
うんうん、
そういった感じで対応してますけどね。
うん、まあでもそれやろうとするとやっぱりこうあれですよね、両方に使えるぐらいにはこう素材というかフッテージが必要になってくるから、やっぱり撮影は重くなっていきますよね。
大変です、ね、大変です。機材も重いし、
そう
体力が削られていくし。
そうだからなんか撮影日程が多分なんか多分多くてもなんか1日とか2日とかそういう期間のものを なんかこう一本のビデオにしてることが多いのかなっていうなんか見てて思うんですけども、
うん、
そうよくあんだけ、ね、あんだけたくさんいろんなカット撮れるなっていう。
あ、確かに。でもグアムに関してはもうなんか本当仕事でもうタイムスケジュールも決まって、
うん、
何時から何時はこのホテル行かなきゃいけないみたいな決まってたんで、
うん、
結構もう素材半端なく多かったんですよね。
あ、そうだったんですね。
だから編集自体はすごい大変でしたね
逆に多すぎて、
多すぎて大変でした、あれは。
うん、
かなり凝縮して10分ぐらいですからね。
うんうん、
そうなんですよ。
なるほど、
大変だったな、あれは。
全然台本を触ってないですけれども
はい確かに。
そういえば、そういえば大川さん来るの初めてなんで、ちゃんと大川さんのこう話しようと思うんですけど、
うん、
あの大川雄介って何者って僕書いたんですけど、
あ、
何者なんですか、大川さんって。
でもなんか肩書きとかやっぱあるじゃないですか、そういうなんて言うんだろう、
はい、
なんかセミナーに登壇するときに、
うん、
大川雄介、例えば映像クリエイターなんちゃらみたいな、
はい、
そこでなんかよく2つをしたいのがあって、1つはまあ映像クリエイターとして、
うん、
その出したいなっていうところがあって、もう1つは一応その映像クリエイターになる前は、
うん、
すごいなんか経営者とか社長に憧れてて、
うんうん、
まあ、それでいうスティーブ・ジョブズとか孫正義とかすごい好きだったんで、
うん、
ルーツとしてはそっちにあるんですよね。
なるほど。
なのでそっち系の例えば名前とかも出してます ね。
なるほどね。
映像クリエイター兼、まあ、起業家とまではいかないですけど、
え、でもまあ実態としては全然起業家じゃないですか。なんか
どうなんですかね、結構定義もなんか人それぞれなとこあって、まあ、一回起業すれば起業家なのか、は
い、
なんかね、アントレプレナー的に何回も事業を起こしていく人からとか、
あ、そうです、ね、連続起業家的なね
とかありますけどね、今のところ自分のことは起業家だとは思わないですね、
うん、
ただ、
あ、そうなん
だ、そういったビジネスにもすごい興味があるよっていう感覚、
うん、なるほどなるほど、
ですかね。だから何者って言われたら、なんだろう、なんだろう、次世代映像クリエイターみたいな感じです
いいですね、かっこいい。
わかんないですけど、一回言われたことがあって、そういう言い回し、
はいはい、
そうなん、ちょっと中二病臭いでちょっと言いづらいですけど、
ちょっとね、ま、ちょっと恥ずかしいですね
そうなんですよ、
次世代なんちゃらみたいなね言われちゃうとね、ちょっとね、いやいや、
なので大川祐介は次世代動画クリエイターってことにしときます。
ああ、了解です。
はい、
そっか、
そうですね。で、まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、
はい、
今回その今村さんにご連絡したきっかけがですね、
そう、あの大川さんが連絡くれたんですよね、ま、
そうなんです、そうなんです、
そう、あのキックス FM 聞いてくださったらしくて、
そうです、そうです、そう
で、僕もともと知ってて、ちょっとこう芸風が違うんでどうだろうなとか思いながら、こうちょっとあのなんかこう連絡するのを渋ってたんですけど、うん、
もう本当ですか、
そうそう、あの大川さんの方から来てくれて、あ、来たと思って、こう やったって思って、こうい
や、そう思っていただけたらめっちゃ嬉しくて、
いや、全然
なんか僕ももちろんその今村さんのチャンネルをかなり前から見てて、
ありがとうございます。
それこそ iPad Pro とかか、
はい、
あれを購入するきっかけを作ってくれたのも今村さんだし、
あ、
まあ、まあ以前から拝見してましたと。
ありがとう
ございます。でなんかその音声コンテンツとか、
うん、
そっち系が今盛り上がってるっていうなんかムーブメントがあって、
うん、
でだしちょうど北海道で運転してたんで、
はい、
あ、移動中生産的に、あ、あの一緒にいた人が上の人ばっかだったので僕が運転しなきゃいけない羽目になり、はい、で生産的に過ごそうかなと思って
ドライバーだったんですね。
そうなんですよ、ちょっとラジオをポッドキャスト聞いてみようみたいな、
うん、
ってなった時にちょうどその前日とかにその今村さんとあとアミティ先生、
あ、アミティ先生の
が YouTube でちょこっと出てきたんですよね、
はい、
なんで、あ、ポッドキャスト調べてみようと思ってランキング見てたら、今村さんのキックス FM、
うん、
があって、それ聞いて、で全部聞いたんですよね。
本当ですか。
これ面白いと思って、
あ、
もう早速出たいと思ってその日に DM して、そしたらもうすぐ連絡返ってきてくれたんで、もうトントンで ランチ行って、
はい、
すぐ開催しましたよね。
そうですね。いやいや、本当にこうお声掛けってか、あの連絡いただけてよかったですよ、本当に。
いや、そう言っていただけて嬉しいです。
いや、僕もすごい、なんか大川さんにチャンネル登録してもらってるなっていうのは分かったんですよ、
はい、あ、本当ですか。
そうそう、あ、僕のことは認識してくれてるかもとは思ったんですけど、
もちろんです、もちろんです。
ただなんか多分なんか相当いろんな YouTuber さんたくさん見てんだろうなみたいなのも思ってて、
あ、なるほど
単純にこう資料的に僕のなんか動画を見ているのかもなとかこう思ってたんであ
それで言うと、
うん、
全然それは違いますね。
あ、そうなんだ。
僕全然 YouTuber 見なくて、うん、最近で言うとあの YouTube をチャンネル登録して見るっていう、
はい、
あの流れが僕の中でなくて、
うんうん、
なのでチャンネル登録してる方ってかなり前から見てる人なんですよね。
うーん、そうなんだ。
その時はだから今村さんのチャンネルは超前に登録してあって、
あ、
それを今でも見てるって感じなんですよね。
あ、
もう今はあの関連動画とか、
はい、
あのそういったもので全部入手するんで全くチャンネル登録もしてないですし、
うん、
っていう感じなんですよね。
なるほどね。ありがとうございます。
いやいやいやいや、でこんな感じで、はい、あ、どうぞどうぞ。
あ、いいですか、はい、その北海道の道中で車の中でキックステーション流れたんですか？
流れました。1時間。
うわ、嬉しい。
ずっと聞いてました。
そうそう。でもまあ僕のことを全く知らない人たちも同情してるわけですよね。
そうですね。あ、で、まあ、最近 FPV の動画流したじゃないですか、
はい、
その動画撮影で行ってて、
はい、
まあ、その操縦士の方は寝ててでもう一人のアシスタントしてる方は、まあ、横で一緒に聞いたり寝たりっていうことを繰り返してましたね。
そうだったんですね。
そうなんですよ。
そっか。
あとやっぱ話うまいっすよね、今村さんって。
いや全然そんな。
なんか僕この、ポッドキャ今村さんのポッドキャスト聞く前にニュースピックスっていうそういうメディアの動画を見てて、
はいはい、
まあ、聞いてたんですけど全然聞きづらくて。
え、あれも音声コンテンツですか？
いや映像ですね。
あ、
映像コンテンツで、はい、まあ、音を聞いてるだけなんですけど。
なるほどね。こういった堀江門さんのやつとか。
そうです、そうです。堀江ワンとか。
はいはいはい、やってます
ね。なんですけどやっぱりしっかりこういうねオーディオの機材とかで、まあ、音声とかで話すのとはやっぱちょっと入り方が違うなっていうのがあって、それもまたなんかポッドキャストの面白いところなのかなっていう。
あ、堀江ワンって僕ちゃんと見たことないですけど何人ぐらいでやってますか、はい、あれって。
出てるのは毎回3人ぐらいですね。ホリエモンさんとニュースピックスの編集者の方で、なぜかユーコスが出てますね。
ああ、ユーコスも出てますね。
ユーコス出てますね。で、まあ、ホリエモンさんが気になってる記事をもっと深掘りしていくっていう、
うんうん、
まあ、記事、あ、動画なんですけど、
うんうん、
まあ、それの何が面白い、僕あのそのコンテンツはもうみんなが見るべきだと思っていて、
はい、
やっぱその見てるだけでなんか思考がアップデートされていくんですよね、
うんうん、
もちろんその言語の部分もあるし、なんか自分の中での考え方がもっと研ぎ澄まされるじゃないけど、
うん、
だからその堀江門さんが考えてる頭の中をちょっと共有してもらえるんで、そういった意味ではすごいいいコンテンツだなと思いますね、ニュースピックス。
なるほど。
そうなんですよ。
あ、でもなんか今ちょっと見てるんですけど、
はい、
確かにこう音声コンテンツとして聞きづらいはちょっとわかる気がする。
いや、聞きづらいですね。
多分なんか空間が広すぎますよねこれ。
うん、それもあるし、なんかマイクとかもなんか変なんですよね。
うん、
なんかニュースピックスの動画コンテンツってな中の中身はいいんですけど、
はい、
なんか映像の切り替えとか声とかねちょっとねしょぼいっす。
あ、
ニュースピックスの方いたらちょっとあれだけど。
あ、なんかニュースピックスのなんだっけな、あの動画チームのなんか記事とかちらっと見たことありますけどね。
あ、はいはい、
うん、あ、でもなんか結構やっぱりクリエイター出身の人なのかなっていう感じで、やっぱり編集とかテロップの置き方とか、うん、オープニングのカットインとかすごいあの綺麗だなとか面白いなって。確かに確かに持ってる反面、そうハードウェア周りのこうなんか、
うん、
ところがもったいないなっていう感じはちょっと受けますよね。
そうですね、まあ、だとしてもレベルはかなり高いですけどね。
いや、高いですよ本当に、
うん、そうなんですよね、
うん、なるほどね。
ニュースピックス本当おすすめなのでぜひ見てください。
うん、まあ、確かにこの堀江門さんのこう堀江さんのこうなんかこの話とか普通に音声コンテンツとしてポッドキャストで配信したら流行りそうですね、
うん、だと思いますよやっぱり、
うん、もう少しこうなんか音質上げたら、うんうん、
そうですね、聞きやすさが増えれば絶対聞きますね。
そういう意味ではなんかポッドキャストってやることシンプルでとてもいいんですよね。あの
そうですね、
聞きやすい音を作る以外にこうやることないので。
確かに、
うん、あとは面白い人連れてきてそう面白い話してもらうだけなんで。
確かに、なんかニュースピックスのまた別のコンテンツで、うん、音声コンテンツはバブルなのかっていう題名があって、
はいはい、
それも見たんですけど、なんか一意見としては結局その音声と映像はもうガッチャンコされて、
うん、
まあ、YouTube でもラジオ感覚で聞く人いるじゃないですか。
はい、
っていうガチャンコされるよねっていう意見もありつつも、やっぱりそのラジオとか音声だけで撮ることの優位性もあるんですよね、うん、 ていうのは
あると思いますね。
うん、出る人がまず気軽に来れる、なんかメイクアップとかもする必要ないし、
うん、
気軽に出れるってのもそうだし、
うん、
まあ、遠隔でもできるってとこもそうだし、
そう楽なんですよね。
ですね。
そう
で
もなんか
僕最初これアミティ先生のポッドキャスト聞いたときに、
はい、
なんか一緒の部屋にいてやってるのかなと思ってたんですよね。
ああ、それはなんかいいこうなんか錯覚ですね。
そうですそうですそうです、うん。なんかもう同じ部屋にいて、なんかハイボールとか飲みながらやってるのかなと思ったんですけど、全然違いましたね。
あ、普通にあれもリモートで撮りました。うん、
すごいですよね。めっちゃしっかりされてると思って。
いやー。まあなんかちょっとクロストークになったりとかしたところ、声がかぶっちゃったしたところは、
はい、
まあなんか程よく。こう僕の方で編集を入れたりはしてるんですけども、
あ、マジですか、ありがとうございます。
そうでもそんなにテンポはいじってないんですよ。
ああ、なるほどね。
そのまんま、だからまあその収録時間プラスアルファぐらいでもうなんか編集できちゃって、うん、あとはもう書き出し配信するだけみたいな。
いやさすがスピーディーですね。
いや感じなんで、そうポストプロダクションもすごい楽ちんなんですよ。
なるほど。え、今村さんって普段動画配信してるじゃないですか。
はい。
ポッドキャストは別の、
うん、
それってどのぐらい時間かけるんですかね。
まあでも1本作るのに1日っていう感じですかね。
ああ、かなり凝ってますね、編集。
そうですかね。
うん、
うん、
すごいな。で 1本1日だと結構大変ですよね。
大変だから1本作ると2日ぐらい休んじゃうんですよ。そう、
なるほど。今更新頻度は週に2回ぐらいですか。
そうですね、まあ週3ぐらいを目指したい。まあ、横言えば週5とかね、毎日投稿したいんですけど、
うん、
そう、まあまあまあ、週3はちょっと頑張りたいかなっていう感じですね、最低でも。
ですね。毎日投稿とかもね、してる人いますからね。僕も一時期頑張ってたんですけど、
はい、
毎日投稿って、今村さん的にどう思いますか？なんか、やるべきなのか、
うん、
ちょっと週2、3ぐらいの方が調子いいのか。
うん、
まあ、量か質かの差ですよね。
それはなんか常にあるんですよね。なんかこう答えはないなっていう感じではあるんですけど、僕一回ね、うん、多分1週間10日ぐらいかな、毎日投稿最近したんですよ。
あ、マジっすか。
そう、すごい。いや、10日で終わっちゃって畜生って感じだったんですけど、本当は1ヶ月やりたかったんですけど。
なるほど。
そうで、やってみて思ったのは、出そうと思えば出せないことはないんですけど、
うん、
でもやっぱり後半になるにつれて、なんでしょうね、自分のこう体調とか、あとはネタの質とか深掘り度合いとか編集の凝り方っていうものが、うん、やっぱりこうどんどんどんどんこう消耗戦化していくんですよね、
うん、
でやっぱり後半に作ったものはそんなに自分でもこう手応えがないなっていう感じも、
うん、
そうしてて、
やっぱりそうですよね。僕もそんな感じだったな、そういえば。
そうなんですよ。だからまあその量か質かっていう話はなんか常になんかあると思ってて、多分なんか僕とか大川さんとかもなんか質を求めたら永遠に作業できるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
で、自分の締め切りどこに置くかっていうだけの話だと思うんですけど、
確かに。
その締め切りがじゃあ1日サイクルだったらうまくじゃあクオリティと量を担保できるのか、もしくは2日サイクルだったらうまくそれが回るのかっていうのは多分人によって違ってて、
確かに。
僕は多分毎日投稿すると自分的にはクオリティ下がっていくと思うんですよね、うん、
なるほど。僕もでもその考え方ですね、
うん、
やっぱなんかなんて言うんだろうな、自分の中でやっぱりそのコンテンツに対するある程度休憩がないと、
うん、
なんか新しいものが生まれないというか、
うん、それもありますね、
うん、だ毎日投稿っていうそのタスクがもうなんか明確な目的になっちゃって、うん、そっちに、それよりもそっちにやっぱフォーカスされちゃうんですかね。
うん、そうかもしれません、うん、まあ、その毎日作るってところが一つ目的としてあると、うん、まあ、若干こうなんでしょうね、こう消耗戦化していく手応えみたいなものはあって
ですね、
うん、だからなんか本当にこうネタとその編集強度と出せるクオリティっていうのがもう固まっていて、毎日出せますよっていうところまで来ちゃえば全然いいと思うんですよね。
確かに、
うん、
まあ、よくね、例えば今芸人の方とかでやってるじゃないですか。
はい、
あの方たちは結構やっぱり後ろに企画屋とか結構組織でがっつりやってるって話は聞いたことありますけどね。
そう、あ、やっぱそうなんだ。だ
からチームでやってるとそういう企画とかもしかしたら強いかもしれないですね。
そうですね、ある程度分業できると少しこう、うん、なんかなんていうんですか、その辺のクオリティコントロールうまくいくのかもしれませんね。
そうですね。
一人だとちょっとね、今のままだと厳しいんで、ちょっと成長が必要だなと思ってるんですけど、
ね、ですよね、いろんな意味で。そうそうそう、見られる人も増やさなきゃいけないっていうところで、そうですね。
なんか変な話、はい、収益性っていう意味でも、うん、なんか、まあ、毎日出したらいいのかってところもなんか僕怪しいかなと思ってて、
うんうん、
もちろんなんか例えば1日1万じゃあ1本1万再生されるものを月30本上げたら30万回ですよねっていうところは、
うんうん、
まあ、もちろんあると思うんですけど、はい、なんか継続的に、なんか見てもらうってことを考えたときに、うん、なんかこうつまんないもの見せたくないですよね、
まあ、確かに、うん、確かに確かに、
そう、クオリティが下がっていった結果お客さんが離れていくのでは意味がないと思うんで、うんうん、なんか毎日投稿も考えものだなって思ってま す、う
ん、ですね、やっぱり見てくれる人たちに一番なんかね親しみやすいというか求められてるコンテンツはやっぱ作りたいですよね。
そうそうそう、そんな感じですよね、うん、
難しいな、
難しいですね。
今村さんはその YouTube をなんでやってたりするんですか。なんかいっぱい今あるじゃないですか、言うても SNS って。
そうですね、
その中で、まあ、
僕は完全に、うん、あの YouTube キッズだったんですよ。
あ、この間ランチでも言ってましたね、 YouTube キッズ。
そう、そう、今なんだっけ、今それこそあの結構もう YouTube 見てる若い人って多いじゃないですか。
多いですね。
そう、小学生のなんか将来になりたい職業になんかランクインしてるみたいな、なんかこう話もあったりとかして。
ですね、ですね。
そう、結構その YouTube 見てて YouTuber っていう職業っていうものにもこう割と認識があるみたいな、
うん、
なんかところだと思うんですけど、あの、ま、僕まさに多分そのパターンで、
はい、
で、あの、全然今ほどこんな YouTube 盛り上がってなかったし、
うん、
うん、ヒカキンさんがヒカキン TV 第1回を作る前から YouTube 見てたんで。
マジっすか。
そう、その頃の YouTube 本当にこうなんか今と比べ物にならないぐらいクオリティ低いんですけど、
うんうん、
でも、うん、まあなんか、あ、すげえなんか個人の人がなんかこう好き勝手な動画作ってんのすげえ面白いなと思いながら、
うんうん、
そう見てたんですよね、特にガジェット系とかを。
なるほど。
そうで高校3年生ぐらいの時に、あ、まあ、あの iMac 自分で買って、
うん、
そう、それも結局 YouTube の影響で買ったんですけど、
はい、
うん、でその iMac のウェブカムでこう撮った動画を編集し始めるっていうところから、
うんうん、
YouTube 始まるんですけど、別になんか YouTuber になろうと思ったことはなかったし、動画で食っていこうとも思ったことなかったんですけど、
うん、
なんかあれよあれよという間にこんなとこまで来てしまったという感じですね。
すごいな。え、今そのキックスさんの、
はい、
あのキックスさんと今村さんすごいなんかあの両方言っちゃうんですけど、
どっちもです。
あの最初の投稿7年前って書いてありますよ、はい、
ですね。
マジすごいですね、
うん、ひどい動画ですよね本当に。もう自分でも
これはちょっと後で見ようかなと思います。
いや、やめてください本当にもう、まあ、あのこっそり見てください、感想とか言わないで本当に。
そうですね、あのこっそりこっそり自分だけで見たいと思います。
そうそう、あの当時お金なかったんで、
うん、
継続投稿のネタが欲しくて、自分がこう開脚をしてこうどんどんそれが成長していくっていう、こうシリーズを作ったんですよ、うん、
マジ本当だ、目指せ。
そう、本当クソですよねでも、まあ、自分への戒めのためにこう消さないでおいてますけどね、うん、
確かに確かに。これはこれでまたね、まあ、なんか物語があって、あ、でもやっぱ変わらないですね。
あ、まあ、でもなんかそれすごく大事だなと思ってて、なんか古いものがあって、はい、そことのコントラストで今があるって、その時間軸が YouTube 上にあるじゃないですか。
ですね、ですね、ですね。
そう、そのコンテキストって一つコンテンツだなって僕も見てて思うんで、うん、
絶対コンテンツだと思います。
そう、
うん、
だからなんか結構昔からじゃあ僕の動画とか見てくれてる人が最近の動画を見て、うん、あ、すごい変わってるよねって、だいぶ変わったよねって言っていただけると、あ、うん、あ、よかったなとか思ったりとかしますよね。
ですね。なんか動画のクオリティとか、あの人、うん、なんか人柄じゃないけど雰囲気もやっぱどんどん変わってるし、
うん、
それでいうとやっぱりその成長の物語ってのはやっぱ作れてますよね。
そう、その辺やっぱ YouTube の魅力ですよね。
確かに、
うん、
でも僕その今村さんの動画の中で一番好きだったのが AirPods のレッドにしたやつ、
うん、あー、あれですね。
これ結構人気じゃないですか。
そうですね、あれはもうなんかあの英語系も全部狙ったんで、
あ、
あの刺さったって感じですけどね。
そう、本当にこれすごい、なんか撮り方もおしゃれだし。
あ、でもこれはあのはっきり言うとあのケイシー・ナイスタッドの、
うんうん、
あのアップルウォッチをゴールドにするっていう あれを丸パクリしたんですよ、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね、確かにありましたね、うん。でもなんか視聴者としてはあまりそこは見受けられずに、確かにケイシー・ネイサーでやってたけど、うん、アップルウォッチじゃないですか言うて。
そうですね、 やってる人があんまいなかったんですよ。なんか黒いの欲しいとか赤いの欲しいとか、うんうん、アップルウォッチって、あ、エアポッツって常に言われるじゃないですか。
言われますね、
うん、じゃあ作ればええやんと思って作ったら結構バズりましたね、うんうん、
なるほどね、そう、すごいな。
これはやりたかったやつでしたね。
これは結局どうだったんですか、うん、その結果としてこの塗装は良かったのか、うん、良くなかったのか。
まあ自分で使う分には全然良くて、
うん
うん、ただまあやっぱりこう素人仕事なんで、うんうん、なんかこう耐久性はなかったですね。
あ、すぐやっぱメキ取れちゃうとか、
うん、本体はいいんだけどケースがね結構ね大変、なんかもう割と残念な感じになっちゃってて。
あ、そうなんだ。
そう、ポケットとかに入れといて結構擦れるんで。
ですよね。
そう、だからこれはどうやったらもっとこう綺麗に塗れるんだろうっていうことを考えながら、
うんうん、
まあちょっとなんか次もう一個作りたいなと 思いつつこう、
めっちゃ見たいっす。
そう、でもどうしたらいいか分かんないっていう。
なるほど、ぜひぜひ作ってください。ちょっと俺この動画めっちゃ好きだったんで。
ありがとうございます。あ、そういう意味で言うと全然関係ないんですけど、
はい、
あの最近なんか流行ってる動画で、
うん、
18金かな、
はいはいはい、
18金の AirPods 作るっていう。
あ、知ってます、もちろん知ってます、見ましたよ。
あれすごいですよね。
あのチャンネル超いいですよね。
そう、なんか映像も綺麗だし、
うん、
それこそこうなんか工作というか、うん、そのこうなんていうの、技術もなんか高くて、
うんうん、
すごいこういいですよね。
多分一緒ですね。この今見てるんですけど、
パブロ、
あ、ですね、
島デビ
ュー、そうそう、この方俺もすごい見てて、
うん、
すごいですよね。なんか日本語でもしっかり書いてるんですよね、タイトルが。
そうそう、タイトルの翻訳ちゃんとつけてるんですよね。偉いですよね、こういうのちゃんとやるの。
これは日本だけじゃなくてもういろんな国でやってるってことですかね。
うん、じゃないですかね。多分各種の言語で翻訳して出る感じで、
うんうん、
でも書いてる日本語も多分なんか機械翻訳とかじゃなくて、多分ちゃんと誰か日本語できる人に頼んでやってるみたいな感じもありますもんね。
いや、これ本当すごいですよね。このパブロっていうチャンネル登録も多分315万人ぐらいいて、
うん、
今動画見てるんですけど、ほとんどがまあ日本語のタイトルだったり、英語だったりするんで、
はい、
もしかしたらこの数字的にも多分1チャンネルのみで、ただこのなんか職人技というか、こういうなんかあの動画って日本人に受けるっていうのはカルチャーからしてあるのかなと思いますけどね。
なるほど。むしろ日本人こういう こう工作 DIY 系好きっていう。
そうそうそうそうそう。実際に好きじゃないですか。
いや、結構好きです僕も。
こういうのって本当いいですよね、これ。
うん。これはね、本当になんか僕赤で塗って満足してましたけど、これには絶対かなわねえわと思って見てましたね。
確かにね。この人はプロじゃないですか。
おう、そう。
でも撮り方もね、すごいおしゃれだし。
映像がすごい綺麗ですよね。
うん。いや、これは俺も見たわ。いいですね。あの
リンク貼っとくんでぜひ皆さん見てください。
これは見てほしいですね、ぜひ。
はい、
そうですね。
音声コンテンツの話が流行ったけど、はい、やらないんですか自分では。
いや、もちろんやりますよ。
おお。
でも本当難しくて、昨日も例えばブラックマジックデザイン の公式トレーナーの人を呼んで、
はい、
ちょっとまあ対談したんですよね。
やってましたよね。
でもそれはライブ配信としてやっていて、
うん、
で音声もしっかり取れないので、なんだろうな、まあ、機材が整えばそのライブ配信でしっかりそのコンテンツ化しつつ、
うん、
音声だけ切り取ってポッドキャストに乗っけたりとか、
うんうん、
なので、まあ、あくまで YouTube でライブしながらポッドキャストにも上げるっていう使い方は今後しようかなと思ってますね。でも今回やっていいなと思ったのが、やっぱりその遠隔で音声だけでできちゃうので、はい、なんか物理的制約がないというか、本当に、ね、うん、海外の人含め世界中の誰とでもできるんで、そういった意味ではなんかやりやすさはありますよね、すごい。
うん、そうなんですよね。だから、うん、コラボとかやりやすいんですよね、すごい、うん、
それがすごいいいなと思いましたね。
あ、実際会って動画 作りましょうみたいなコラボだと、
うん、
やっぱりこうネタ考えなきゃいけないし
ですね。
お互いのじゃあお互い1本ずつビデオ作るとして、時間配分も考えなきゃいけないし、
確かに、
ちゃんと顔作っていかなきゃいけないし、衣装とかもまあなんか考える必要もあるかもしれませんから、
ね、確かに、
かなりこう工数高いんですよね、
うん、確かにいろいろ大変ですよね、うん、あとお互いのチャンネルの雰囲気にも合っているかっていうところから入らなきゃいけないし、
そうそう、実際こうコラボしてネタ何やるかって難しいですからね。
むずいっす、うん、僕もねコラボとかねしないっすもん今までね、うん、したことあるのはその海外の YouTuber のハルキっていう、
はい、
あの子がいて海外で住んでるんですけど、はい、そいつとただひたすら Vlog を撮りまくるみたいな、
うんうんうん、
ちょっと動画内で少し紹介するぐらいだったんで、まあ、はい、そんぐらいの緩さだったらいいんですけど、ね、それも海外だから成立するとこがあって、
なるほど、ね、
今村さんのその動画の雰囲気だとなんかその話一緒に機材ガジェット話したりとか、
そうですね、やっぱりこうなんかテンポとか構成がそれなりにこうしっかりしたものに なんかしたいなと思うんで、
うん、
なんかこう作り込みはしちゃいたがるかもしれませんよね僕は。
ですよね、うん、ってなってくると結局、うん、やっぱコラボって難しくて、
そうですよね、お互いこう動画の作り方も全然違うでしょうしね、
うん、そうですね、なのでこういったなんか形があるのってすごいいいっすよね。
そう、楽ちんだから、とりあえず連絡だけしといてスケジュールだけ押さえて、あとはもう適当にメモをこう、ねね、共有して、で1時間ぐらいこう好きなこと喋るだけっていう、非常にこう、ね、楽ちんな、楽ちんなので、
非常に楽ちんだし、うん、聞いてる人も絶対楽しいし、ね、うん、やっぱりその YouTube とかやってる方って結構まあなんて言うんだろう、まあ、僕たちも結構見てる人がいるじゃないですか、
はい、
ってなってくるとやっぱそれなりのなんて言うんだろうな、作り込んだコンテンツが必要で、うん、けどこういうなんか対談とかラジオ感覚で話すと普段なんかね視聴者の人が聞けないようなことを引き出したりとか、
うん、
そういったなんかあの良さがあるのかなと思いますけどね。
いやその通りですよ、うん、1時間ないと喋れないことも結構たくさんありますからね。
そうめっちゃ楽しいっす、やってて
動画の裏話とかもね結構 ねあったりとかして面白いですよ。
そうなんですよ、面白いですこれ本当に。
あのアンカーっていう Spotify が買収したポッドキャストプラットフォームを使ってるんですけど、はいはい、
あやっぱりそれなんですね。
まあなんかあれが一番楽ちんなんですよ、
うん、
っていうのもなんか僕あの1年ぐらいフィリピンにいたことがあって、
はい、
フィリピン治安悪いんで動画撮れなかったんですけど、
は
い、
あ言ってましたね。
そうそうそう、でもまあなんか発信はしたいなと思って一人で喋るポッドキャスト番組を実はこれの手前に1個作ったことがあったんですよね。
マジっすか。
そう
早いっすね今村さん。
いや全然2016年とかかな多分その時期に一瞬やってたんですけど、
うんうん、
あの一人語りがこう持たないっていうことでちょっと挫折して、
うんうん、
あの消しちゃったんですけど、
あマジっすか。
その当時はそう、その当時はなんかこう、まあ、今もそうなんですけどポッドキャストって実はこう設置するまでがすごくめんどくさかったんですよ。
なるほど。
最初始めるまでがすごくめんどくさくて自分でサーバー立てて、
うんうん、
なんかこうコードを書いてそれをこうプッシュできるようになんかこう RSS フィードを配信できるような環境を整えて、
うん、
で音源作って、うん、でディスクリプション書いてみたいな、で各プラットフォームに登録してみたいな、すごい面倒くさかったんですよ。
確かにそれは結構大変ですね。
そうなんですよ、 YouTube やるよりも全然大変で、
うん、
始めるその導入のハードル、スタートのハードルとしてはすごい高くて、
うん、
ただこうアンカーが出てきてくれて、こうこれはもう完全に、まあ、ほぼ YouTube 感覚、自分で音源作って、うん、アンカー上にアップロードすれば、iTunes でも Spotify でもその他各、ポッドキャストアプリでも聞けるっていう状態になったんで、
それめっちゃいいっすね。
そう今すごい環境として恵まれてるんですよ。めちゃくちゃ楽なの。
じゃあもうどんどんポッドキャストやるべきですね。
そうやるべきだと思う。
なるほどね。
そうアメリカとかが結構ポッドキャスト盛んらしいんですけど、
あそうですね、
そう彼らはなんかあの車通勤文化なんで、
そうですね、
そう車の中で聞く音声の需要がすごい高いらしいんですよね。
うん
うん、でまあ、なんかだから日本では流行らないって話じゃないと思うんですけど、
確かに
そうなんか結局日本人も通勤電車乗ってるから、
乗ってますね、
通勤中に聞ける。そう
電車だと、ね、動画見れちゃうってところもあるしね。
あそっか、
だから難しいですよね。確かに、
なるほど。
うーん、
まあ、確かに最近電車で動画見てる人多いかもしれない。
多いですね、だって僕ちょっと怖くなりますもん、うん、電車乗ってて周り見るとみんなスマートフォンいじって集中してるんで、うん、いやなんか偉い時代になったなと思いますけどね。全然、まあ、おっさんじゃないですけど僕は。
そういった逆にこうね、うん、ちょっとこう自分はこう出す側の人間だからね。
そうですね、
気取ってこうスマホなるべく触らないように僕はしたりしますけどね。
マジっすか、そんなことします。
いや別になんかそういうことを意識してるわけじゃないですけど、うん、電車の中ぐらいスマホ触るのやめようと思いながらこうぼーっとしてます、ね、僕は。
まあやっぱぼーっとする時間大事ですよね。なんかここまでその編集で PC とかスマートフォンで動画見たりするとやっぱ目が疲れてくるというか、
うん、
だから最近ではこの電子機器に触れないっていう時間をもう無理くり作りたいなと思って、
あ
最近は読書とか結構もうさアナログのことをやってますね、うん、今は
デジタルデトックスみたいな感じですよね。
ですね、なんかもう耳もたまにキーンとかして、 なんかもう痛くなる時があるんで、これはもうなんか影響あるなと思って、体への。
そう、なんか特に僕らってそのすごい集中して画面を見てる時間めちゃくちゃ長いじゃないですか。
長いっすね。
でこう画面の変化とかこう光の強さもすごくこう強かったり、音もこうすごいこう極端に強い音を聞いてることも多いと思うので、多分こう普通にパソコン作業してる人よりもこう負荷が高いと思うんですよね。
絶対高いと思います。
そう、作業から受けるストレスというかフィジカルに影響するところ、だからデトックスすごいなんか大事だなと思います。大事です
ね。今森さんは目は悪いんですか？
僕はコンタクトレンズいつもしてますね。
お、マイナスなんですか？
どうだろう、
俺多分今村さんには負けてない自信があると思います。
あ、でもそんなに悪くないかな。マイナス 1.0 とかそんな感じだと思います。
それはいいですね。
目悪いんですか？
僕はねマイナス 5.0 です。
わー、じゃあ結構もう裸眼だと生活が困難みたいな感じですか？
いや、ほんと困難ですね。いつも自分が生活してる生活圏内じゃないと多分生きていけないですね、目悪すぎて。なのでもしその世の中がゾンビになったら、まずそのコンタクトの工場から抑えないと生きていけないっていう話をよくみんなにします。
あ、なるほど。ゾンビが出たらまずコンタクトの工場を抑える。
そう、人間かゾンビか分かんなくなるんで。
確かにそれはクリティカルですよね。
そうなんですよ。
そこがこうないとまずその生存するルートがないですからね。
そうなんですよ。だからやっぱ目ってすごい重要だなと思って。そうなんですよね。
いや大事だわ。
大事っすね。目はいたわらないと。
目はいたわらないといけない割に、FPV ドローンとか始めましたよね。
確かに。がっつり酔う。
酔う感じ。ちょっとその話、かなりがっつりきっかけ聞きたいなと思ったんですけど。
ぜひ。
話のきっかけとしては、この間、さっき、大川さんもおっしゃってましたけども、はい、北海道に撮影に行った、動画を投稿してらっしゃって。
しましたね、
それがまあいいかなと思うんですけども、はい、これがかなりこうその横田さんか、
横田さんですね
っていうその FPV ドローンのパイオニアみたいな方
で、ですね
ですよね。
操縦もめちゃくちゃうまいっす
と一緒に行ってらっしゃったやつですよね、
はい、行ってきましたね。
どうですか、手応えとしては？
いや、もうめちゃくちゃ手応えはいいですね、
うん、
なんか、ね、まあ、YouTube とかのコメントとかもすごかったんですけど、まあ、Twitter も結構、バズるというか、まあ、ちょいさあのリツイートが多いぐらいな感覚で。
いや、めっちゃ多いじゃないですか、まあ、今362リツイートされてます
ね。そうですね。いや、なんか前回1000ぐらい行ったんで、まあ、それ以上は行きたかったなと思うんですけど。まあ、なんか一応ね、あの視聴者の感触も結構良かったっぽかったんで、そう、個人的には FPV のドローンの感触はすごいいいですね。
なんかめちゃくちゃぐるぐる回ってましたよね。
ですね。てかあれが酔っちゃいますよね、
スピード感がすごい出ますよね、 FPV だと。
出ますスピード感と、あとカメラのアングル、なんか自由自在に動けるので、それが従来の DJI さんにはなかった表現なのかなっていう。
確かに、あんな早く動けないですからね。
動けないですね。
あれっていうのは専用のそういうもの、なんかこう既製品じゃなくて、いろいろ組み合わせてやってるっていう話でしたっけ？
そうですね、パーツをなんかもう揃えて、で本当にめっちゃむずくて、なんかハンダゴテとか、あのコントローラー、ゴーグル、機体、全てその接続しなきゃいけないのに難しかったり。
ああ、でも電子工作の分野なんですね。
そうです。だしアマチュア無線技師っていう、電波法を取り扱う免許も取らなきゃいけないし、操縦するのには結構な壁がありますね。
なるほど。なんか免許取ったっていうのは、それはアマチュア無線じゃないですよね？
アマチュア無線です、僕は。
あ、アマチュア無線なんだ。
はい、取ってきました。
なるほど。
ただ今回の FPV は僕が被写体として出てるので、あと編集か、なので、アマチュア無線技師の免許は別に必要ではないんですけど、もし自分が飛ばすんだったら必要になってきますね。
じゃあ、まあこれからご自身でも FPV やっていくにあたり、まあ取得したっていうことですよね。
はい、そうですね。
なるほど。
でも本当に FPV ドローンの参入障壁が高すぎるんで、あの横田さんぐらいの、横田さんに行くまでに相当かかると思うんですけど、ある程度飛ばせると思う。いろんな意味で仕事は結びつくかなと思いますけどね。
なるほど。これってなんかあの 実際のそのかっこいい方じゃなくて Vlog の方も僕見たんですけど、
はい、
これ FPV ドローン上に乗ってんの、これって GoPro？
GoPro です。
あ、じゃあカメラそのものは GoPro ってことですよね。
そうです。一応 FPV ドローンに2個カメラをつけていて、うん、1つはそのゴーグルでその機体の目線を確認するカメラ、
はい、
ちっちゃなカメラが1つ。
あ、じゃあそれそのものは録画はしてなくて解像度もそんなに良くないって感じなんですか。
良くないですね。
なるほどね。
でその上に実際に映像制作で使う GoPro を乗っけて、
それで録画をしていると。
そうですね。
はあ、なるほどね。じゃあ見ている映像は違うんだ。は
い、違います。だし海外のクリエイターさんだと上に GoPro2 台乗っけて、
うん、
前と後ろ両方レックするっていう。
お、
そうすると前進してるのに、まあ、後ろのカメラでは何だろう、逆再生しているような雰囲気というか、うんうん、そういった映像も撮れるの で、
でそこトランジションでヒュインってつなげるとこうちょっとこう
ですね、そういうのも
あるし、ね、面白い映像になったりとか、
そう2カメでやるってのも面白いかな。
なるほどね。
そうなんですよ。
なるほど、めっちゃ勉強になるわ。 FPV FPV って、
はい、
じゃあまあ免許も取得して、GoPro も、やりましたっていうところまで来て、
はい、
実際こうどれぐらいの価格感で導入できるものですか、あれって。
実際機体自体はパーツで買うので、
うん、
10万いかないぐらいで全部整うと思いますよ。
あ、じゃあ Mavic 買うよりも安いですね。
安いです。ただFPV の操縦がめちゃくちゃ難しいので、
はい、
何回も墜落するしそのメンテナンス費の部分でやっぱ追加で機材とか、
あ、
そういうのがかかってきますね。
じゃあやっぱりこう消耗、半分消耗品ぐらいに考えてないと、
いや厳しいですね。
いけないから、じゃあその10万円っていうのは別にこう それを払ったからじゃあ OK ってわけじゃなくて、うん、それはもうなんかこう最初の初期投資であって、そこからまたどんどんどんどんこう
かかると思いますよ。
かかるってことですよね。
それこそ横田さんとかその FPV ドローン4台ぐらいカメラの中、うん、カメラバッグの中入れてたし、
うん、
もう常に4台も持ち合わせてるぐらいのものなんですよね。
その4台っていうのはバックアップとして4台必要ってことなんですか。
一応持ってましたね、横田さんは。
へえ。その機体によってなんか性能というか取るものが違うってわけじゃなくて、同じようなものを4つ持ってる。
そうですね。少しなんか綺麗に撮るよとか、はい、ちょっとなんか羽にケージがついてるやつ、人を傷つけないようにとか、
は
い、
あ、なるほど。ちょっと人に向かってこうじゃあ接近するようなカットはそれを使うとか、そういう感じなんですかね。
そうですね。ちょっと仕様は違うのもあるんですけど、うん、まあなんか似たようなものが4つぐらいありましたね。
へえ。じゃあでもそれぐらいちゃんとこうバックアップ用意しとかないと、
うん、
横田さんレベルでも心配ってことなんですかね。
心配だと思いますよ。本当難しいんで、今回もその Vlog には載っけてないんですけど、
はい、1
回だけ墜落したんですよね。
へえ。
木をこう描いて回るときに、
うん、
まあ、綺麗なカットがあったと思うんですけど、それで1回だけ木に乗っかっちゃって、
あ、
で、まあ、結局戻ってきたんですけど、
あ、回収できたんですね。
回収できました。まあそういったのも、まあ、横田さんとしては笑いながら、こういうのあったらいいよねみたいな、面白いよねみたいな感じで言ってましたけどね、
うんうん、なるほど。まあこれぐらいは全然こう日常茶飯事であると。
そうですね。
まあ確かにね、ドローン視点であんだけスピードを出して走ってたら、うんうんうん、まあ墜落したり何かに引っかかったりしますよね。
しますね。そうなんですよ。危ないですよ FPV は。
なるほど。
うん。
じゃあまあ大川さんもこれを導入して結構大自然でもうブンブンブンブンやるっていう、うん、
やりたいっす、
計画なんですね。
そうなんですよ。なんか僕の動画って自分が被写体になって編集するので、
うん、
僕が操縦できる必要ないんじゃないかと思ったんですけど、
うん、
言うても一人で海外行くことあるし、
うんうん、
その時にバンバン飛ばしたいなと思ったんで、一応免許取って僕も飛ばせるような腕を身につけようかなっていう。
うん、いいっすね。
今後はたくさん飛ばしていきますよ。
いいっすね。楽しみにしてます。
ありがとうございます。
もう一個ぐらいいきましょうか。
はい、ぜひぜひいきましょう。
10年後話してみます。これ何ですか
なんか僕がなんか結構、まあ、昨日のライブ配信でも話してるんですけど、
うん、
なんかその今結構今村さんも、YouTube でかなりの人に見られていて、
いやいや、
まあ、これらの Apple でも なんか声かけてもらえる人めっちゃ多かったじゃないですか。僕 もちろん
僕もあれびっくりしたんですけど、ね、
最後まで見させていただいたんですけど、
ありがとうございます。
写真撮ってください、岩原さんですかみたいな、いつも見てますみたいなのがあったんで、
なんかもう半分オフ会みたいになってましたね。
あ、そうですね、確かに特化してますもんね。
そうですね、
あのアップルの場所にはっていう部分で、なんか今やってる活動と、まあなんか10年後とかにはどういうことしてたいのかなっていうのは、うん、なんかすごい気になるというか、個人的好奇心として。
はい、
今村さんはどうですか10年後。
大川さんはまずどうなんですか。
僕、
うん、
僕は
10年後33歳
ですね。なんだろう、でもいろいろ欲深いんで、バーって言いますと、
うん、
まずやっぱり億万長者になりたいですよね。なんかその自分の中で今億万長者って言ってるんですけど、
うん、
なんかお金っていうよりかは、行動とか、
うん、
なんかやってることにすごい価値を感じると思ってて、
うん、
でそのやることの価値に代替するのはお金なんですよね、
うん、
なので、まあ、やっぱりお金で、経験を買うっていう感じですかね。
うん、
そういった意味でやっぱりしっかりとした、まあ、お金は必要かなっていうところがあったり、
うん、
あと、まあ、世界一の人になりたいですよね。
お
なんかの、まあ、定義も広いんですけど、
うん、
まあ、何かしらの分野で、まあ、世界で一番の人材になるっていうのはなイメージしてますね10年後は。
なるほどね、
はい。
まあ、なんかどの分野でとかテーマは今のところまだ探し中みたいな感じですか。
そうですね、今近いのは動画かもしれないけど、
うん、
じゃないかもしれないし。
へえ、
うん。
じゃあもしかしたらこうクリエイターではなくて、やはりこう起業家の方に寄っていく可能性もあるっていうイメージですか。
いや多分僕は寄っていくと思いますね、そっちに。
なるほど。
でなんかそのクリエイターってなんかその本質的な部分としてはやっぱり世の中にムーブメントを与えたり、まあ、世の中を想像することだと思うんですけど、
うん、
それは多分動画の作品だけを作っててもなんかやっぱ難しいのかなと思うんですよね、
はいはいはい。
まあ、宮崎駿さんとかそのレベルだったらちょっと話は違うと思うんですけど、ってなってきた時になんか世の中の仕組みを作っていくっていう観点で言うと、
うん、
多分そういう会社を大きくするとか組織で、
うん、
でかいことをしていくっていう流れにはなると思うんですけどね、うん、今現時点では。
なるほど、
はい、そうなんですよ。僕はそんな感じです。
楽しみですねそれは。
はい、今村さんはどうですか。
あ、私、
はい、
私はでもなんか今僕がなんかこう YouTube に取り組んでる理由はなんか一個しかないというか、
はい、
なんかこう目標として置いてるものは一応日本一のテックメディア、動画テックメディアを作るっていう風に言ってるんですよ。
おお、すごい。
そう、なんかそれはなんかなんでやりたいかっていうと、
はい、
シンプルにこう自分が退屈なんですよね。
うんうん、
僕さっき言ったみたいに YouTube キッズだったんですよ、
はい、
で YouTube 動画面白いなと思いながら、自分も やってみたいなと思って YouTube やり始めたら、
うん、
あ、まあなんかちょっと見てくれる人増えたなみたいな状態なんですけど、
うん、
こう自分が作るのはいいんですけど見るもんがないんですよね今。
なるほど。
そう、あんまりてか、なんかこんなこと言ったら怒られるんですけど、いやいやいや、あんまりこうなんか、
うん、
こうテクノロジー分野でなんかこう面白いビデオって日本であんまりないかもしれないなと思ってて、
うん、
そうで、それがすごいこう不満なんですよ。
なるほどね。
そう、あ、つまんないな、もっと面白いビデオなんかみんな作ってよって思ってて、
うん、そういうことね。
そうで、うん、まあないから なくてで、こういうテーマとか面白いんじゃないかって自分の中にはアイデアがあるから、じゃあ自分で作ろうっていうのが今の状態なんですよ、うん、
なるほどね。
そう、
まあ、本当に自分でねテレビ番組持ってるみたいなもんですもんね YouTube って。
そうかもしれませんね。だからまあなんか結局、まあ、10年後どうなってるかどうかって、まあ、ぶっちゃけ分かんないです、うん
うんうん、
YouTube ないかもしれないし。
確かにね、
うん、もちろん YouTuber やってない可能性も大いにあると思うんですけど、
うん
うん、でもまあなんか何かしらこう好きなことについて発信するってことはやめないと思うんで。
そうですよね、好きなことですもんねやっぱり。
そうそう、でなんか動画作るのも好きだからっていうところがあって、
うん、
まあなんかお金になるかどうかは別にして、まあ動画は作り続けてるんじゃないかなっていう感じはしていて、
うんうんうん、
で願わくばあこのままもう少しこう成長できてもっと面白い動画とかいろんなテーマとかに取り組める状態が作れればなっていう感じではありますね。
なるほどね、
はい、そんなぐらい
です。めちゃくちゃ素敵ですね。
そう、うん、先のことはあんまりなんか あのこう、うん、なんですか、楽観もしないしこう悲観もしてないっていう感じですね、うん、
なるほど、まあ、でもそれぐらいがいいかもしれないですね、本当に好きなことをちゃんと毎日やっていくっていう、
うん、なんか僕も結構大川さんみたいにこうマッチョイズムがあった時期もあったんですけど、
うん、
そうあんまり自分に合ってないなっていうのは
面白いですね、マッチョイズム、
マッチョイズム、そうだからビッグになってやろうって話でしょ結局、
うん、そうですそうですそうです、そうそう、結論
なんかそれは結構僕も大学生ぐらいの時には思ってて、
うん、
そうでなんかそれでこう留学もしたし、うん、インターンもしたし、あとまああれだな、ベンチャーにも入ったんですけど、
うん、
あんまりこう向いてなかったんですよ僕個人は、
うん、
やっぱりこうなんか気にしいだったんで、
うん、
すごくこうなんかメンタル的にこう貧弱なんで、やっぱりね、いやいやいや、そういう世界は僕にはねちょっとねこうエクストリームすぎたんですよ。
なるほど、まあ、自分の性格との相性って絶対ありますよね。
そうだからそういう意味では大川さんね強いなって思ってる、いつも。
そうですね、今僕はもう結構まあなんか幼い頃からの自分を見返してもまあ結構マッチョイズムは常にあったんで、
あ、そうなんだ、
だからまあ間違ってはないかなと思うんですけどね。
はい、なるほど、いや
そうですね、
そうすげえなって思います。
いやいやいや、楽しみですね、なんかこの今後のお互いの活動が、
う
ん、
そうですね、う
ん、一回やっぱこうやってコミュニケーション取ると今まで以上になんかコンテンツに対して捉え方も変わってくると思うんで、
うん、
今村さんの動画引き続き楽しみにしておきますね僕。
いやありがとうございます。いやでもなんか大川さんとこうお話しするというか、はい、一緒に何かやるって、うん、なんかこうポッドキャストすごいちょうどいい感がある。
あ、確かに、うん、
手応えを感じている。
なるほどなるほど、
うん、お互いなんかいい、ね、お互いにこうビデオに出てもあんまり面白くならなそうなんだけど、うん、あのポッドキャストは全然ありだなって思いました。確
かに僕ね言うても喋るの好きなんで、
はい、
こういう喋りは好きですね、うん、ただ機材の紹介とかはあんま得意じゃなくて、
う
ん、
あ、
知識がまずあんまないんでね。だからその絵で表現するっていう方が向いてるんですよね、
うんうんうん、
だから今村さんのタイプとはちょっと違うかもしれないです。
そうですよね、
今村さんも喋りめちゃくちゃうまい、知識も超あるんで、
いやいやそんなそんな、
もう喋るだけで引き継げられちゃうんですけどっていう、
ありがとうございます、
面白いですね、
はい、まあ、そんな感じでしょうかね。
そうですね、
はい、というわけでじゃあまあぜひぜひあのまた来てくださいよ。
いやもちろんですよ、
話したいこと溜まってきたら今度僕から連絡するんで。
ありがとうございます。もう基本的ね僕は暇なんでいつでもちょっとやりましょう、こういうの。いやでもすごい楽しかったな今回。
ありがとうございました。
うん、
大川さんのチャンネルとかね、ツイッターは、はい、あの概要欄とか、
ありがとうございます、
置いときますのでぜひチェックしてみてください。
ありがとうございます、はい、僕も SNS とかで告知させていただきます。
ありがとうございます。というわけで、感想はツイッターで、はい、ハッシュタグキックセーフ編までお願いいたします。 YouTube で聞いていただいている方は、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで、今日のゲストは大川祐介さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。
さよなら。